はい、コンビニ副店長です。東京都知事選ですね。まあ、えらいことですね。えらいこっちゃですね。これ、岐阜弁で、えらいこっちゃって言うんだけどね。本当にすばすばしい、こう、なんか、候補者人数で、ちょっとね、これ、どうだっていう方がね、大半ですよね。なんか、ポスターもさ、変なポスターとか貼ってる候補者もいるしさ、なんかさ、その、政治と自分のこう主観を絡みすぎというか、その政治っていうのは多分会社のビジョンと同じで、そのやっぱし良くしたいですね。で、会社の経営者とね、やっぱしこう東京都知事とかね、そういう方は、ね、東京の経営者なんで、その東京を経営するんだっていうのはこうビジョンがね見えてる人がいっぱいで、ね、いいと思うんだけどね。なんか僕から言うとですね、ほとんどこうなんかこうお遊びしか見えなくて、なんか自分の知名度を高めたいような感じの方が多いなと思ってるし、とはいえじゃあ40何人より候補者だからですね、そんなの40何人のね、まあ1、いわゆるこうクラス1学級みたいな感じですね、そんな候補者の人数から選ぶだってまあ無理ですからね。じゃあどうするかというと、やっぱりこう自分がこう東京都知事の経営者になった時にどう考えたらいいのかって、その経営者目線って大事だと僕は思うしね。まあ、とはいえ、その大げさなことを考えた方がいいと思うし、例えば、僕が今応援しているのは、まあ、別に東京都民でも何でもないんでね、内海悟先生というですね、そのお医者さんのね、候補者の方がいてですね、もうはっきりとね、この方はですね、もう、その、もうすごくね、こう、スポッとね、もう、今やってることを真逆を終えろとしますね。それがね、で、他の候補者の方々は、もう多分今も延長線上でね、なんか蓮舫とかもさ、もう全部別にそうだけどさ、結局やることは小池さんと一緒だと僕は思ってるんで、まあ、そういう方と選んでもですね、やっぱしこれからこうって東京都民の方がですね、幸せになれるかっていうとですね、僕はすごく疑問ですよね。思いましたね。まあもちろん小池さんが全部が全部悪いわけじゃないしですね。とはいえ、やっぱしお金の使い方とか見てると、やっぱ素人感漂ってるしね。あとはそういういろんなこうね、まあ公約ね、まあ、7つの公約をね、いっぱい出したけどね。例えばね、山手線を2階建てにするとかね、そういう公約もしたけども、やっぱしできませんよね。やっぱし無理なんですよね。だから無理な公約をしまってる時点でね、これやっぱり僕は失格だと思うんで、絶対にこれ実現可能なこう公約を出してる方。そして、ちゃんと自分の意見を言える方ですね。だからそういう意味で言うと、僕は内海悟さんはですね、まあね、同じ年ですからね、しかもね、応援してるって言ってもね、僕はまあ投票権ないんで、あれだけどね。だから、なんていうのかな、でもこういう時に、なんか例えば、僕は岐阜に住んでるからね、東京のことは関係ないというふうに思えるかもしれないけども、いや、そうじゃないんですよ。東京の財政がちゃんと、賄うと、結局国の財政も、結局、賄えることができるんで、そうなるとね、その、自治体全体の財政も、賄うことができるんですね。だからこれ、他人事じゃないんですよ。だから、例えばね、その、要は、都知事選とかね、ああいう知事選挙とかもね、必ずでも僕は見るようにしてます、最近はね。最近言うと静岡とかですね、あとは地元で言うとね、郡上のね、市長選挙があったりですね、そういうこともチェックしてますね。とかね、そう、だからそういうとこを見るようにしていくんですね。なんかそういうの見て、例えば、じゃあ自分はそこに住んでいないから関係ないんじゃなくて、その、なんだかやっぱし繋がってるんですよ。地方自治っていうことでね。で、地方自治法を改正されるようにしてるし、そうなるとね、僕らコミのね、税負担もまた増えるんですね。そうなると、結局これはね、要は、国全体のものに関わってくるんで、だからちゃんと、その、自分が住んでないから嫌とかじゃなくて、やっぱしね、こういうホットなのは、特に東京都知事なんかの選挙を見ておくとですね、まあ、国の流れも変わってくるだろうし、もしかしたらね、岸田さんがね、そろそろね、なんか解散しそうな予感もあるしね、まあ、ここで解散しなかったら、岸田さんは、まあ、それこそもうシリーズ落ちちゃうだろうからね、と思うけども、そういうふうに考えるようになっ ってくると、だんだんこうね、なんかこう自分がじゃあこれからどういう立ち位置で動いていくか、もちろんこれ政治的ことなんで、自分がこう立候補するとかじゃなくて、自分がじゃあ今後ね、今度例えばね、選挙があった時にどういうふうに投票するかって、こう自分なりに考えがまとまってくると思うんで、だからその投票に行く以下で関係なくしても、やっぱりこう政治にある程度関心を持つとして、なんかこう、じゃあ今自分がね、お金をね、国にどんだけ納めているか、ね、例えばね、医療費とかもそうだけどね、うん、これ今3割負担だけどもね、実際じゃあこれから10年後、20年後にじゃあ3割負担で済むわけじゃないんですよね。とかね、思ってくると、じゃあ自分がどういうふうにやっていくかってもね、考えていくときに、やっぱしこうね、自分の食生活を変えるとか、そこに行き着くわけですよ。だから、成長を考えてくると、自分の生活習慣も変わる可能性があるし、だから、政治ってものを、なんかちょっとね、生活と切り離しすぎてきたのが多分、この20年か30年以上の、つけですと思うし、これはなんか政治家が悪いっていう風に思うけども、そうじゃなくて、これね、僕らが国民があまりにこうね、無知で、あまりこう勉強しなくてですね、そしてあまりにもこうなんか政府のいないでね、なんかそれであまりにもこう選挙に戻っちゃくて、そしてあまりにもこう国の法律を知らないとかね、国の税制を知らないとかね、そう、特別会計とか一般会計の違いを知らないとかね、そういうことですよ。だから、でもこれはしょうがなくて、やっぱし義務教育は教えられないしね、そこはね、まあ、せいぜい中学のね、社会の公民だっけ、公民っていう授業で、なんかそこでね、なんか3年生のちょっとあれにくらいさ、ちょっとね、付け出しのような、こうね、給食のちょっとしたおかずのような感じでね、出ましたので、あんな感じの授業しか受けたいね、まあしょうがないけども、とはいえ、今は本当にね、勉強することがいっぱいできるんで、僕ら世代のね、その40から50、30、40、50の方々が、やっぱり勉強していかないと、これから僕は年を取ってきた人だし、その若い世代ですね、20代、10代のね、若い世代ですね、に、ちゃんと説明できなくなっちゃうんで、それはやっぱし一番怖いと思うんで、だから、ちゃんと、その、今のホットの場合を追いすぎてもね、やっぱしこう、そんな良くないんで、そういうバランスを保ちながら、ぜひ自分のこう、政治的視点も高める意味でも、やっぱし僕はね、東京都知事選をね、ちゃんと見ておくべきというかね、見ておいた方がいいと思います。うん。はい。以上です。